ここでスピナーからのお知らせです。今お聞きのこのポッドキャストへ御社のブランドやサービスの広告を配信できるようになりました。メッセージを届けたいお客様の属性に合わせてスピナーのオリジナルコンテンツに御社の広告を配信してみませんか。概要欄の URL かスピナー .com のコンタクトよりまずはお問い合わせください。Spinner。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレイディオ、今回のゲストは先週に続いてクリエイティブディレクターの木本理恵さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週いろいろ話を聞きました、
うん、
大学時代の遠山さんとの出会いから、
うん、
スマイルズでの、お仕事、これ接客からロゴデザイン、ね、ブランドの立ち上げで、そこから、独立して、でさらに言うと、その、まあ、キャリアの分岐点じゃないけれども、北欧旅行をきっかけに留学を決意したり、英語を学んだりね、英語の拙い自分を記録しておきたい、弱さの中に宿る独特な価値の話をしてくれました。いろんな話があったんだけど、
うん、
どうでしょう、あの一周話してみた、なんか体に残っている体感というか、
うん、
何か感じたことありますか。
感じたことは、でもなんか私たちはこうね、常々そういう話をよくしてるなと、改めてプライベートでも、その弱さ、なんか脆さみたいな、頼りなさみたいな話をよくしているなと思って、うん、なんか前回はそういう話がより惚れた感じがして、うん、なんかちょっと新鮮でしたね。
なるほどなるほど、そんな気がします、
うん、
うん。面白かったし、なるほど、そういう眼差しで世界に相対することができるのかという刺激をたくさんもらったように思います。合点合点。
合点。
合点合点。で、先週は自分の弱さ、ね、自分の英語なり、楽器なりのスキルの拙さっていう話題だったんですけども、一方で、その弱さってなんか自分の話でしょ。
うん、
で、旅行してる時にそのコミュニケーションがとか、でもそうでなくて、世の中にある気づかれづらいもの、取るに足らないもの、例えば岸正彦さんが断片的なものの社会学でいうところの、その川辺にたくさん転がっている無数の石、でも一つ手に取った時に、このたった一つの石、
うん、
でこの固有なものっていうのがたくさんあるんだと、ただただ圧倒されるっていうような、うん、なんかその N イコール1のものに注目するっていうような、まあ、そういう体験があると思ってて、
うん、
で社会の中でなかなか話題にならない物事ってあると思うんですよ、
うん、
で自分の弱さっていうのももしかしたらそうかもしれない、
うん、
先週の話で、それ以外にももうちょっといろんなのがあるのかなと思ってるんですね、
うん、
で今週はそんな話ができたら嬉しいなと思うんです、
うん、
でなんでこういう話をしたいかってちょっと語っていいですか、
うん、
僕自身この番組でももう何回も話してるんだけど、うん、大事な言葉があるんですね。江戸時代の三浦梅園という人の言葉で、枯れ木に花咲くより生木に花咲く驚けっていうのがあって、なんか日常に非凡な目を向けようっていうことなんですけど、つまり死んでしまった枯れ木に花咲く奇跡は誰もが注目して驚きやすいものだけど、そうじゃなくて生きてる木が春に毎年花を咲かせることにいかに驚いて喜んで、
うん、
これは自然の力すげえなと、センスオブワンダーを抱けるかどうか、
うん、
こっちの方が大事なんじゃないのっていう問題提起をしてくれるんですね、
うんうんうん、
でこれ大好きなので、つまり新しいものを01で生み出さなくても、今ある世界そのものを、見方をちょっと変えるだけでこんなに新鮮にめでることができる、
うん、
解釈の力とか、世界を見る目の力っていうのって、世の中全体に魔法をかけるような、そんな可能性あるなと思うんですよ。
はいはいはいはい、うん、確かに、その断片的なものの社会学で今思い出したのが、なんかあれ、土偶先生 の話がありましたよね。確か土偶をめちゃくちゃ作っていて、で私すごいそれで今幸澤さんの話とつながったのが、その土偶のなんてことなさみたいな、つまりその土偶が同じものをずっと作っていて、新しいものを作ろうとか唯一無二のものを作ろうみたいなことを意識せずに淡々と作られている同じ土偶たちみたいなことに何か価値を感じているみたいな話があの本に出てきていたのをなんか今で思い出して、なんかさっきの恋しとも通じるというか、じゃあなぜ私たちはその取るに足らないものに対して美を見出すのかみたいな時にピュアネスというか、なんか多分作り手側のエゴイズムみたいなものがない、こうつるっと剥けた卵みたいな、なんかそういう潔さを土偶や小石に感じてるのかしらなんてことをなんか思ったりしました。ところで、
そうなのかもしらん。読書会の仲間で何人かで旅に出かけたじゃないですか、それで八ヶ岳にみんなで行き、あの旅もすごく印象に残ってるんですね。でまさにこの話題と関係するような気がしていて、みんなでサヌーのキャビンに泊まる、でこれ
は
ホテルじゃなくてやっぱりキャビンだから買い出しに出かけて、みんなでたくさん食材を買い込み、料理をする、で飲み食いしたらひたすら食器を洗うみたいな。
ありましたね。
もうとにかく時間かかるじゃないですか、でなんかこう観光はあんまりしてないっていうか、非日常の場で日常の生活を営むっていうなんか逆転の現象があったような気がしたんですね。
家族でしたよね、なんだか。
確かにそんな感じですよね。
家族が拡張された感じだった。
ね、
そ
うですよね。でなんか普通の観光だと出かけて遠い土地に着いて、その土地にしかない風景を見に出かけるというか、まあ観光名所なり何か見るって感じなんだけど、どっちかというとサヌーってインテリアデザイン自体は他の場所と同じだから、その中にいる限り新しいものには触れていない、だからなんかその日常に新たな眼差しを向けるような体験だったような気がしました。
面白かったですね。読書会のメンバーはなんだかその例えば肉を切ったりね、花を生けたりね、皿を洗ったりみたいなささやかな点々で、なんかその人独自の視点みたいなものがあって、あ、そう見るか、あ、そういう風に形容するか、あ、それは確かに綺麗かもしれないみたいなことを、なんかなるほどっていう、同じ取るに足らない現象に対してなんかうっかり感動したり考えたりしてる人たちがね、なんかやたらと言語化する人たちだったから、こう思うみたいなことを結構自由に発言をしていたような気がして、そうするとどこか目が増えた感覚というか、日常がなんだか拡張されて、なんか4倍画質が良くなったみたいな感じがしたというか。
しましたね。
ね、なんか不思議でしたよね。
すごく不思議でした。で、もう一個印象に残ったのが、マンゴスチンっていうビール醸造所、
行きましたね。
はい、プラス中華料理屋さん。で、なんか知らないけどアートギャラリーもくっついていたり、作品の倉庫がくっついてる、もうなんか説明不能空間みたいなのあったけど、でなんかビールもハイパー美味しくてお土産買ったし、中華も美味しかったし、アートも楽しかったんだが、それより何より北斗市に差す光になんかノックアウトされたところがあるなと思ったんですね。
わかります。あの時の思い出って全部光でしたよね、なんだか、
なんか北斗市って日本一日照時間長いって言ってましたね。
言ってましたね。
そんで、なんだろう、中華料理屋で、シェフが蒸し物を作っている時に、ただ立ち上る湯気に西日が差してる窓から。
あれ綺麗でした ね。ずっと撮ってましたよね。
写真撮ってましたね。
うん、
で、例えばギャラリーも作品も綺麗なんだけど、なんか窓から差す光が床を照らしているだけで、それが綺麗っていう。
私はずっとなんかあなたたちが光にこのまま溶けていなくなっちゃうんじゃないかくらい、なんか光と一緒になってたんです、なんかそれをずっと一人で写真撮るのがたまらなく楽しかったから、なんかアートを見た記憶というよりは、ギャラリーでその光と溶け合うみんなの姿をとどめなければいけないと思って必死にシャッターを切るみたいな時間でしたね。
ね、でその場に、まあ、同じ時間を過ごして同じ場所にいたんだけど、何日か経った後に旅から戻ってきて、木本さんがそれを まあ、現像してみんなに送ってくれたわけじゃないですか、
うん、1週間後くらいでしたね。
1週間後くらいですかね、
うん、
でなんか同じシーンを体感して同じ場所にいたはずなのに、木本さんからはこういう風に見えてたんだっていうものすごい美しい写真を見せてもらって、僕はもう心底痺れました。
なんかあの時面白かった、そのグループにこう軽い気持ちで Google ドライブの写真をポンって上げて、うん、普通だったらうわありがとう楽しかったねイエーイみたいな感じじゃないですか、うん、
はい、
でもなんかあの日はみんなすごい非常に長い感想が読書感想文みたいな来てましたよ ね、
うん、
その後なんか会いたくなっちゃって飲みに行ってたりしませんでした。そうそうそう、私は行かなかったんですけど
何人かで赤い部屋に集まるみたいな ね、
なんかね、うん、それを見たら愛しくなっちゃってまた集合してるみたいな、ね、私なんか提供だけして予定合わず行けないみたいな何勝手に私の写真で盛り上がってんねみたいな気持ちもありつつ、
うん、
なんだかその時のねみんなのフィードバックっていうか、はい、コメントがまた嬉しくって、なんかこういう風に自分は思ったみたいな、うん、またその自分の視点を乗せてきたっていうか、なんかだから私たちはあの時こう生活みたいなものを旅先で一緒に共にする中で、はい、こう視点を乗せ合って、
うん、
で違うんですよね視点が、
うん、
でそれをうんうんそうなんだなるほどねっていうことをひたすら光を通じて繰り返すみたいな、うん、なんだかとってもロマンチックな時間でしたよね。
そう思います、
うん、
あのマルセル・プルストの言葉で、旅の本当の発見は新しいものを見ることではなく新しい目でものを見ることだっていうのがあって、
うん、
でそうすると木本さんの目を通してまたはライカを通して見た景色っていうのが、まあ、自分が見た景色と同じはずなのにこう違って見えるんだっていうところのそのなんていうんだろうな違いとクリエイティビティがすごく素敵だなと思ったんですね、
うん、
でさらにそこにみんなの言葉が乗っかることで解釈に開かれていく、
うん、
うん、だからすごく素敵な体験で、なんか観光って言った時にサイトシーイングって意味の観光ではなくて文字通り光を見るっていう体験そのものがなんか意味を持つ、
うん、
そんな時間だったのが良かったなと思ったんです、
うんうん、それありましたね。確かに光太郎さんがなんか帰ってきてからなんだか投稿を確かしていて、
うん、
あの雲の切れ間から光が差しているはしごのような投稿をしていたのを、うん、後からあれもじっくり読んで、うん、なんかあそんなこと考えてたんだって、私も全く同じ写真撮ったけど全然違うこと考えてて、うん、なんかそれをなんかねあと時間差で後から知るっていうのもまた面白かったのかなっていう気もしたり、
答え合わせ、
あそうそうそう答え合わせで1週間後に各々が私は切り取った写真を、うん、あなたは投稿で思ったことを書いているみたいなことをこっそり別々の場所でね帰ってきて東京でそれぞれ答え合わせして、
うん、
あなたやっぱり素敵ねってみんなが思い合ってるみたいな、なんかこうそれぞれのこう視線目線価値観、うん、色みたいなものをなんかこう時間をかけて、つまり旅が続いてる、その、うん、我々が行ったあれはいつだったか忘れたけど、なんかあの頃から1週間後にまたこうその写真を見て感動したりとか、また私たちが今こうやって話してる時ってまた旅をしているというか、
うん、
あの2泊3日そこそこの小さな旅というものが今も私たちの中にちょっと続いている感じがする
しますね。
ね、でその共通言語、その北斗のあの光みたいなことがちゃんと共通言語になってて、うん、今あの光の話をすると我々の脳裏にはあの湯気が映って、でちょっとした餃子の味覚とともに、うん、あの湯気の立ち込める動きみたいなものが見えてきてみたいな、なんかそういう共通の感覚を確かめ合う瞬間瞬間でまた旅をしてるというか、
してますね、
なんかそういう美しさがありますよね。
うん、思いました。でその後木本さんが教えてくれたことが僕の印象に残っていて、
うん、
その日記を書くといいよっていう
送りましたね小田さんに
ね、
うん、
で多分インスタグラムか何かにも投稿してたと思うんですけど、
うん、
その後から見返すのもまたいいっていうような、うん、日記ってどういうものなんですか。
日記はね、私はなんかこう去年の頭くらいにすごいしんどい時期があって、
はい、
でしんどい自分をどう乗り越えるかっていうので始めたんです、うん、で今はノーションで自分でカスタマイズして、
うん、
こう日記を作ってるんだけれども、まず1日にタイトルをつけるっていうことから始めてみた、
うん、
やっぱり毎日流れていくから、
はい、
タイトルつけないがちあんまりつけないけど、うん、つけてみることによってその日を振り返る、で本文があって、
うん、
でその後その日見た美しいものを書く欄がある、うん、 で、その横にはその日新しく知ったことを書く欄がある、
うん、
で、その横にはその日の自分をめっちゃ褒める欄がある。
お
で、最後に星5段階評価、その日が何点だったかっていうのを星5つまででつけるっていうことを、うん、なんか1年今日くらいずっとやっていて、なんかね、それで結構無敵モードになってきた感あるかもしれないです。
あ、そういうこと？
うん、それまでは自己肯定感激低人間で、
はい、
かなり落ち込んで毎日辛くてしんどくて、
はあ、
一人になると辛いこと考えて涙が出ちゃって、うん、もう本当に食らってて、いろいろなことで、うん、なのでそこからだいぶ日記によって這い上がったのかなっていう感じはあるかも。
そのいや、めちゃくちゃ気になります、全体が、
うん、なんかざっくりやられたんですけど
いや、つまりね、
はい、
タイトルをつけるのも気になるし、
うん、
あとその美しいものを記すってめちゃくちゃ素敵ですよね、
うん、
例えばどんなものが載ってくるのかな。
例えば今だったらラジオ局のところがガラス張りで、
うん、
なんだか光が差してきてね、
うん、
で、孝太郎さんの横にあるペットボトルの水が今日ずっと、これなんで動いてるんだろう、私たちが動いてるからかな、
うん、
水がずっとペットボトルの中で動いて、光がキラキラキラキラしているのが、
はい、
私はちょっと話半分でずっと今日水を見ているんだが、今日は多分この水のことを書くんだと思います。
あ、
くらい取るに足らないことの中に美しいってなんか潜んでる気がして、
うん、
そういうのをいつも書いてる。
うーん、
揺れる水、
それを日記で書くと何かが始まるのかしら。
始まるんです、
はい、
これはね、京都の建仁寺の良則院の伊藤棟梁さんの下で、
うん、
もうかれこれ3回くらい通って座禅をやっているんですが、うん、1回目の座禅の時に棟梁さんがあまりにも素敵で面白く、
うん、
でついつい相談しちゃって、私ちょっと本当に最近辛いんですが、
うん、
なんか楽になる方法ありませんかって漠然と聞いたら、あ、わかりました木本さん、そしたらね、寝る前に美しいもの3つ数えてから寝てくださいって言われて、うん、何それって思いながら、うん、なんとなくツイッターで裏アカウント作って、
うん、
なんか3つ投稿してから寝るみたいなのをやったら、
うん、
なんかちょっと楽になってかもみたいなことがあって、うん、それを友人に話したら結構目を丸くしていて、それって良則院だから禅のやつだよねみたいな、
うん、
で、その禅の教えでそういうのがあるんだね、それってアメリカとかのうつの治療と一緒だねって言われたんです、
うん、
で、つまりアメリカとかのそういう心療内科的なところでこううつを治していくプロセスの中で美しいものを数えるっていうのがあるらしく、
うん、
で、しっかりエビデンスがあって治療に臨床で使われているんだよって話を聞いて、なるほどなるほどと、現代の最新の医学のアメリカ、うん、で、こちらで言うと昔から続く禅の教えみたいなものが同じ結論に至ってるって、うん、これもう絶対確定やんみたいなことをその時に思ってね、それですごい確信を持って、
はい、
ちょっとツイッターの裏アカウントっていうよりはもうちょっと自分的に体系化してやれればいいんじゃないかなと思った、うん、で、結局そのなぜそうなってるかっていうと脳みその作りの話で、つまり人間って本来はサバンナでライオンに殺されるかもしれないので、
うん、
生存本能としてのネガティブバイアスみたいなものがベースとして働いているので、
うん、
何かあった時にネガティブな方にフォーカスするっていうことこそ遺伝子的に組み込まれた正しい反応である、
うん、
っていう時に現代ここにライオンは襲ってこないのに、いやいや君たちいつまでネガティブバイアスを持っているんだっていう話でね、まあ、日本においてはですけど、うん、でその時にじゃあネガティブ菌が鍛えられちゃってるんだったらポジティブ菌を鍛えればいいじゃんみたいな、
筋トレ、
はい、つまり我々は左だけ筋トレしてる人たち、
うん、
ネガティブ筋みたいな、左利き、左の筋肉だけめっちゃムキムキみたいな状態で右手は全然使わずずっと左でやってるとムキムキだよねみたいなところから、仮に右がポジティブ筋だとした時に美しいものを考えることをすると脳みそのその回路がつながっていくから、
うん、
ポジティブ筋がこう筋トレされていくっていうことを繰り返した結果、結果美しいものとか素敵なものにより反応できる回路が脳みそに組み込まれていくんですよみたいな医学的な文章を読んだことがあって、
うん、
これだみたいな、つまりそのそうなってくるとさっきの話で、美しいものを数え、
うん、
で自分のことを褒めてってことをずっとやり続けたらそりゃ自己肯定感上がるよなみたいなことを1年続けた結果、今めちゃくちゃ生きやすくなったみたいなのがこの日記の始まりではありました。
なるほど。なんかその日自分を褒めることっていう項目、僕自身うまく自分を褒める術を知らないと思って全然書けなそうなんですけど、
うん、
大事なんですね。
大事ですよ。でもそれってそれもね、ペットボトルの水くらいの話でよくってね、
うん、
じゃあ例えばまあ今日ちょっとタクシーの運転手さんに機嫌よくありがとうって言ったなとか、
うん、
なんなら私シートベルト締めたなみたいなことでも書けるみたいな、
うん、
なんかノミネートのハードルがめちゃくちゃ低くてですね、
なるほど、
何か賞を受賞したとかじゃないんですよ、
うんうんうん、
なんかもっともっともっともっともっとちょっとしたいいことって結構やってる、
うん、
みたいな、それに気づけるか気づけないかの話なのかなって思うと、多分幸太郎さんも今日の時点でもう60個くらいは書けることやってる可能性がある。
そうなんですね、
うん、
なんか腹の底からエネルギーが湧いてきた気がします。
え、なんか今日ちょっとこの後暴れ始めるかもしれないですね。大丈夫かな。
大丈夫かな。
大丈夫かな。
そっかそっか、
うん、
で、あの美しいもの、些細なものを取るに足らないものってやっぱりその瞬間はあって思っても記憶の中で薄れていってしまいますよね。
はい、
うん、
でもそういうものが、土偶のような小石のようなものが、
うん、
一番美しかったりするんじゃないかしらっていうのを思うことが最近多いというか、こう写真展で写真を見ていてもね、うん、そのめちゃくちゃコンセプチュアルだったりとか、
うん、
そもそも状況がちみたいな写真群は確かに面白いし人に語りたいんだが、そういうのじゃなくって、うん、なんだか富士山が綺麗で撮っちゃった本間隆さんみたいなことの方がなんか響くことがあるというか、
うん、
すごいその強い意志やコンテクストがない、何気ない撮るに足らない美しいものというか、写真のメッセージ性が低いものにこそ、
うん、
なんだか自分を投影して感動してしまうっていうのは結構あるのかなって思いました。
うん、ありそう。なんか平凡なものの中に非凡を見出したりね、非凡のものの中になんか普遍的なものがあったりっていう、なんかこう木をてらったものとかすごく珍しいものって人の目耳を集めるけど、
うん、
そうでないものの中になんか響いちゃうものがありますよね。なんか目立ってなくても必ずしも、
そう、うん、淡々とした美しさや淡々としたものの連続の中に自分のこう思考とか感覚が、うん、入っていくっていう話をしてて思い出したのが、
うん、
あのプルーストの本をお借りしてるじゃないですか。プルーストを読む日々生活、うん、どっちだったっけ、
書きない翔吾さん、
あれを小太郎さんに本をお借りして、なんか本を読んでいたと。で、その読んでいた時に、なんかあれってつまり哲学書って感じじゃないし、
うんうん、
ビジネス書でもないし、かといって短歌でもないし、
うん、
なんか個人の日記を覗いてみたいな本ですよね。
そうです
よね。これはなんか幸太郎さんに概要説明してもらった方がいいのかな。
いや、概要っていう、いや僕もよく理解できてないけど、とにかく垣内さん自身が、あのマルセル・プルーストの失われた時を求めてを読みながら生活していて、その毎日の感想を書き連ねた分厚い本ですよね。
うん、すっごい分厚くて本当に毎日書いてて、かつ感想だけじゃなくて、どっちかというと今日あったことをメインみたいな独り言みたいな日記も結構あって、
うん、
でそれを読んでると取り留めもなさすぎるっていうか、
うん、
じゃあつまりね、ビジネス書読みましょうとか、幸せになる5つの方法みたいなもんだったら、
うん、
多分それを求めてるじゃないですか。幸せになりたいとか、ビジネスでなんか4証言使えるようになりたいみたいなことがあって読むんだが、なんかあれってあの本に期待してることがそもそも何もない、
うん、
でかつ本自体もそんなに何かを伝えようとしてないように私には思えてきたというか、
いいですね、
淡々と日記を書いたんだが、
うん、
それが溜まったから本にしてみましたくらいのテンションに私にはね、
うん、
もちろんすごい意図があるかもだけど、
うん、
読んでるこっちとしては。でそのね、プルーストの本を読んでる中でピアノの描写が たまたま日記に出てきていて、それを見た時に幼少期ヤマハ音楽教室に通ってた自分のことをなんか思い出して、うん、本読みながら半分ピアノのこと、ヤマハ音楽教室のトラウマみたいな、全然弾けなかったなみたいなのを思い出して、で一通りその後もずっと読んだ後にパタンと本を閉じて、うん、ネットでピアノを注文したのが今やってるピアノ。
一瞬なんて言うんですか、いやちょっと分かんない分かんないちょっと分かんない、つまりあのピアノ出てきたなと、で幼少期のピアノ教室ちょっと辛かったなっていうのと、うんうん、なんか買うっていうのが繋がらないんですけど
つまりね、うん、そのプルーストというものがあまりにもなんか覇気がなさすぎて、うん、淡々としてて自分の思考が読書の中に入ってきちゃう、はいはいはい、考え事半分しながら読むような本なんですよ、余白がありすぎてね。でそこにピアノみたいなワードが出てきちゃったもんだから、うん、出てきたのかも覚えてないや、でもなんかピアノを想起する何かが出てきて、でそこからこういろいろ考えた時に、うん、本当はピアノ上手になりたかったんだ私みたいなことに、はい、プルーストと読みながら気づいちゃって、そうするともういても立ってもいられないので、すぐこうパソコン開いてピアノ、電子ピアノを注文したら、まあ、まんまと届いてピアノを弾き始めるみたいな、うん、つまりコンテンツとして弱かったプルーストのあの本が、
はい、
であれがもっともっと得ることや目的、うん、学び気づきがあったならば、うん、そっちにフォーカスしてるからね、
うん、
あこうやってビジネス組むんだなとか、あこういうことを毎日やればいいんだなみたいな、こっちもなんか得ようみたいな気持ちになってるんだけど、なんかそういう気持ちにもならないような極めて弱いコンテンツだったがゆえに、自分のそういう思考みたいなものが入り込んできちゃって、
うん、
結果ピアノ買っちゃうみたいな、
うん、
なんかそういう弱いコンテンツの強さみたいなのをあの本で結構最近自分自身は体感したりしている。
面白いですね、うん、なんかもしかしたら世の中には今言ってくれたようなそのビジネスのノウハウを伝えてくれるもの、テクニックや知識を伝えてくれるものっていうような目的と即時の結果に近いものっていうのが結構たくさんあるし、分かりやすくそれを社会が求めるから、例えば本屋さんに行くとあのビジネスの本、ダイエットの本、ね、レシピの本とかっていうのは結構たくさんある。で一方で意味と効果に満たされすぎるとちょっと疲れちゃうようなところもあって、で個人的にはあのビジネス書にあんまりその触れていないのですが、むしろなんか目的があるかどうかよくわからないような、よくわかんない人文書が好きなんですね。で結果がなんだろう、人文書ももしかしたら結果を求めてしまってるのかもわかんないんだけど、なんかの目的で本を読み始めたらその答えよりも別のところが気になっちゃうっていう、なんか脱線に脱線を続けていくような体験が、まあ読書の醍醐味かなと思っていて、うん、それももしかしたら今ね、木本さんが言ったような弱さの展開なのかなとも思いました、
うん、脱線の最たるものかもしれないですね、ピアノを買ってるという状況
ね。
確かに
ピアノどうですか、ピアノを買ってみて、
うんうん、めっちゃ下手でそうですよね、幼少期結構長く習ってたのに弾けなかったくらい才能がないので、
うん、
めっちゃ下手なんですけど、でもめっちゃ下手なのってやっぱめっちゃ楽しいかつ今そのピアノを学ぶアプリケーションをこうキーボードの上に iPad でね表示してアプリからこう案内が出ながらやるんですけど、
うん、
それ英語にしてるんですよ、
うん、
なので英語のリスニングも兼ねてるっていう英語とピアノをダブルでできるんで、それもまたなんか自分としては非常に合理性があるので楽しくって、でも最近そういうことをやってますね、
うん、あれそのことを、お母さんに話したって言ってませんでしたっけ。
お母さんに話した、
うんうん、
なんかピアノを買った後すぐお母さんに LINE をして、なんかピアノをやろうと思うって報告をしました、
うんうん、
というのも私はその母がヤマハに通わせてもらってて、あとバレエ、ダンスのバレエとかも通ってたりとか、
うん、
あと書道とかなんかいろんな習い事に通わせてもらってたんだけど、でお兄ちゃんはピアノすっごい得意ですっごい上手に弾くんだけど、私はなんか一生楽譜読めないまま終わったみたいな感じで、でバレエのダンスも下手っぴだし書道も下手だったみたいな、
うん、
なんかことごとく習い事ダメ で唯一図工教室だけはそれなりに楽しく行ってたなみたいなことがあって、で母に連絡をして、なんかあの時私ヤマハで全然ピアノ弾けなかったんだけど、なんか弾いてみたくなったからピアノ買ったんだっていう話をちょっと送ってみた、
うん、
でそうすると母から来た返信が結構面白くって、 そうだねみたいな、うん、ヤマハ音楽教室のスタイルはリエには合わなかったけれども、うん、今度やってみたらめちゃくちゃハマるかもしれないねみたいな二人が帰ってきて、なんかいいお母さんだなってなんかね、その私がピアノ下手だっただけなんだけど、
はい、
でも彼女はそう言わない、うん、下手だったんじゃなくて、ヤマハの方針とリエのスタイルが合ってなかったっていう風に言われてね、うん、でなんか何十年後しかになんかその自分のコンプレックスがちょっとこう救われたっていうか、そっかそっかみたいな、スタイルが
合わなかったからだけで、私のせいとかではなくて、
私がピアノが下手だじゃなくてスタイルが合わなかっただけなんだみたいな、なんか母親からの LINE で
素敵
だなとともに、こういう人に育ててもらえてよかったなって思って、また母のことが好きになっちゃったりとかして、でまあその図工とかも、あといろんなお絵かきソフトとかも買い与えられてて、漫画カセットとか、なんかあらゆる興味がありそうなものが全部習い事やそのキットが家に届くなどでいろいろやった結果、唯一絵が好きで今のキャリアにつながっていたんだが、やはりその機会を与え続ける、道を開き続ける、かつ一切強制しないみたいな、
うん、
置いておくみたいな選択肢をみたいな教育方針をしてくれててよかったなみたいなことをなんか改めて感じたり、母に感謝したりっていうのもなんかプルーストから派生してちょっとそのやり取りがあったりっていうところまで行って、
うん、
なんだか心があったかい読書体験でしたね。
いや面白いな。そのプルーストのオリジナルの小説、
うん、
ね、失われた時を求めて自体はその20世紀の最も重要な小説の一つと言われていて、うん、まあなんかみんな読んだり触りだけ読んだりそれに挑戦したりっていうのがあると思うんです。で一方で誰かがプルーストの日記を読んだっていうのってなんかの謎っていうかその謎さ加減がすごく良くて、そのなんかなんて言うんだろうな、非凡な才能&作品プルーストの小説っていうのと、プルーストを誰かが読んだっていう、なんか一見引っかかりがあるようなないような平凡なもの、この間のヒリヒリってなんかすごい興味があるんですねでこのこうヒリヒリについて個人的にはいつもなんかを考えてるんですよ。で例の枯れ木に花咲くより生木に花咲くを驚けとか、日常の中に非日常を見るって実際どうやったらできるんだろうなっていうのがよくわかんない、
うん
うん、部分がある、
うん、
常にそれを求めてるんだけど、自分は果たしてそれが上手にできてるんだろうかっていうのが、なんかよくわかってないんですよね。
へー、うん、生気に驚くような人生かと思いきや、
いや驚きたいし驚いてると思うたまに、
うん、
でも毎朝通勤の途中で驚きすぎてたら会社に着く前に驚き死んでしまうじゃないですか。
死にますね。
ね、
うん、
うわこの砂利綺麗みたいな。なんかもう家から出た瞬間、もう立ち止まってしまうみたいなのできないから、
うん、
ちょっとずつ世の中のいろんなものを見ないようにしてショートカットして脳の負荷を下げて、知ってるものは知ってると忘れ去ることで日常生活が送れるようになるし、仕事もスムーズになるし、パターン認識できるようになって、これは知ってる。でたまに珍しいことがあると驚くっていう風に。まあそういう人間が生き残っているから、物覚えが良い。だから、スマホを触っていてもオフィスにたどり着いちゃう。
うん、
ね。で、驚かずに済むってことだと思うんですよね。だから、自分がスイッチが入っているタイミングと、自分がなんか気をつけられるタイミングでしか、平凡の中の非凡に気づけてないのではないかっていう、なんか、なんていうの、罪悪感があるんですよね。
うん。
うん、この感覚わかるだろうか。
全然わかんなくて、なんか私はね、
うん、
カメラを毎日持ち歩いているんです。で重いカメラと小さいサブカメラがあって、まあ、その時の気持ちと体力でどっちのカメラを持つか決めるんだけど、しかし毎日持ってる、
うん、
でなんなら家の近くのセブンイレブンにいる時も入れますカメラ。
お
で本当に肌身離さずカメラを持っています、
うん、
っていうのをもうかれこれ何年もやってて、
うん、
で iPhone であまり写真撮らないのでカメラ、うん、でつまりカメラって撮る以外の役に立たないさがやばいっていうか、うん、なんか撮らない限り何にも役に立たないんだけど、撮ることだけ、そうそうそう、うん、撮ることだけのためにそこにあるみたいなものをわざわざ持っているので、そう私はそのさっきの砂利みたいなものでずっと止まっちゃうっていう か、うん、なんか、あ、砂利だって撮ってるみたいな、毎日必ず写真は撮っててね。
うん、
でそうすると、ちょっと打ち合わせ遅れちゃったりとかするんだけど。
いいですね。
でも、なんかそれは私はね、なんか毎日やってて、うん、でそれで、そこまで生活に困ったこと、は迷惑をかけてるけど、でも自分としてはあまり困ってなくてね、
うん、
でさっきの話で、うん、あの北斗の旅はそういうのが楽しかったじゃないのって思ったっていうか、
うんうんうん、
その光太郎さんが日々ショートカットしているんだけど、本当は自分のセンスがこう反応するような美しい光、湯気、音みたいなものに、あの日は時間があったから存分に立ち止まることができて、
うん、
で写真などみんなで撮ったりしたみたいなのが喜びだったとすれば、多分その日々の砂利みたいなものに立ち止まっていけば、あの時見た光みたいなことが日常に落ちてくるとなると、結構ロマンチックじゃないかしらって思ったりするし、
うん、
なんかそのセンスみたいなものをなんか持ち合わせているように、なんか旗から見て思っていたので、なんかもうあとはカメラを買うだけなんじゃないかみたいなところ、
そういう答えに行き着きますよね。
カメラを買うってことじゃないでしょうか。
そういう答えに行き着きますよね、
うん
うん、あのみんなでサルに出かけた旅の途中で、
うん、
突然木本さんのライカワークショップが始まるみたいな瞬間があって、みんなでその代わる代わる試しにフォーカスを合わせて、
うん、
ちょっとシャッターを切ってみるみたいな時間もすごく良かったですね、うん、
その
自由にならなさ、慣れない道具と向き合う感じ。確かに、もちろんうまくいかないんで。それを楽しむってことだよな。いやね、ちょっと勝手に僕なりの今の一連の話を言葉にするならば、バンフーカさんの短歌で、俺の靴どこが最後の言葉って、お母さんは折れそうに笑ってっていうのがあるんですね。
うん、
でこれは、ある母親が、多分、中高生、高校生くらいの息子を持っていて。で、剣道の部活から帰ってきて、で、俺の靴どこっていうのが最後の言葉で、突然亡くなってしまうっていう。
うん、
で、俺の靴どこが最後の言葉って、お母さんは折れそうに笑ってっていう。その、切なさが最後の方に響いてると思うんですけど、その俺の靴どこっていうめちゃくちゃ平凡な言葉が、人生の最後の言葉として、あの、宙ぶらりんになって、残されたお母さんのもとに響き続けてしまう。で、それは遺言でもなく、感謝の言葉でも愛の言葉でもなく、めちゃくちゃ日常の絶対覚えておくはずのなかった言葉を覚えておかざるを得ないっていうのって、生活っていう平凡と死っていう非凡がすれ違ったからこそ、そこに記録されたのだと。だからなんか日常と非日常がすれ違う瞬間の中でしか、枯れ木と生木がこう交差しないのかもしれないっていうような、なんかこういつになったらその非凡のセンサーが高まるんだろうっていうね、その危機感みたいなものを自分の中で常に携えていたんですよ。いや、つまりなんていうか、もちろん平凡の面白さを楽しむ自分だと認識しているんだが、もっと楽しめるのではって常々思っているの。
うん、
カメラか。
カメラをじゃあこの後買いに行かれては
この後買いに行きます。
はい、うん、この後カメラ買うのがいいんじゃないですか。
それですよね。
うん、うん、
承知いたしました。
うん、やっぱりそういうなんか、でもやっぱカメラみたいなこう機能が限定的で無駄なもの、うん、なくても生きていけるものを、
うん、スマホで済んじゃうもんね。
そう、スマホじゃなくて、でもスマホだったらね、うん、写真撮らなくても価値発揮しちゃうっていうか、
はいはい、
いろいろね、 LINE とかマップとか、うん、でもカメラって思い思いして持ってるからには、なんか取っとかないとみたいな、不便さを携えて生きていくみたいなのは、なんだかいいんじゃないでしょうか。
良さそう。
うん。
いろいろ教えてください。
はい。
ということで、2週にわたって木本さんとお話をしましたけれども、この番組では実は、リスナーの方に、向けてですね、ゲストの皆さんに問いを投げかけてもらってるんですね。で、なんていうか、正解が決まってる問いというよりは、リスナーの方一人一人の考え方とか、世界の見方が垣間見えるような問いを投げて、で、いろんな多様な答えが返ってくるっていうのが面白がれたらいいなっていうふうに思ってるんですよね。
うん、素敵。
なんか、ありますか？
なんか、 今回の話したことでテーマとしてはなんか弱いことみたいなことについては聞いてみたくてね、嬉しい弱さみたいなものの経験が皆にもあるのであろうかみたいな、だとしたらそれはどんなことであろうかっていうのを、
はい、
その私における英語やピアノのような喜べる弱さがあるのか、
はい、
あると何なのかなんて質問はどうかな。
あなたにとって嬉しい弱さはありますか、
うん、どうかな、
うん、どんなものですか、
うん、
みたいな。なるほどですね。例えばちょっとピアノがままならないとか、
うん、
ちょっと英語がままならないとか、
うん、
そういったものがもしあるのであれば、
うん、
っていうこと？
そういうこと、
うん、そうするとデンマークでみんなが案内してくれたよとか、
うん、
そういうことですよね。
そういうのが不便さから来るものとかもね。
あ、そっか、カメラを持ち歩くそのカメラの不便さがいいんだよっていう
か、
うん、
そういう、それも弱いことな気がするから抗議で、う
ん、なるほど、
それにおける喜びみたいな、
うん、
まあ、ちょっと知ってみたい。
もうそれは僕も興味津々です、
ね、
あとね、こういう話が大好きな人ばっか聞いてる気がする。
あ、本当に、うん、じゃあちょっともしかしたら少し難しい問いだけれども、
うん、
答えてくださる方がいらっしゃるかも。
いや、大好物だと思うな。ありがとうございます、
はい、
ということで2週にわたってクリエイティブディレクターの木本理恵さんにお越しいただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ここで番組公開収録のお知らせです。2024年2月26日月曜日夜7時半から、場所はブルーボトルコーヒー渋谷カフェ。ゲストにブルーボトルコーヒージャパン代表の伊藤亮さんを迎えて、感覚とロジックの行き来をテーマにトークセッションを行います。この公開収録に JWEB リスナー20名様をご招待。ご応募は JWEB のウェブサイトから。応募の締め切りは2月12日月曜日です。あなたのご参加お待ちしてます。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。